御言葉を味わっていきましょう。新約聖書マタイの福音書12章1節から14節、今日の箇所であります。新科学2017版は新約の22ページ、マタイの福音書12章1節から14節を読みます。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。すると見よ、片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。以上の箇所からですね、安息日の主と題して御言葉を味わっていきます。安息日とは仕事をしない日なのか、それともですね、私に安息日を与えてくださった神様を大切にする日なのかですね。安息日に病気の人を治すことは悪いことなのか、それとも良いことなのか、この箇所からもう一度知っているつもりでも考えてみたい、ちゃんと知っているのか考えていきたい、味わっていきたいと思います。当時の信仰、その指導者たちはですね、このエルサレムにいて、神殿で指導者というこの立場にいた人たち、祭司や律法学者、パリサイ人と呼ばれる人たちです。ここに登場するのはパリサイ人です。この人たちはですね、律法を厳格に守ることを大切にする人たちでした。ですね。厳格に守ることを大切にするためにですね、守るべき細かいことをですね、次々と決めて律法に加えていったですね、十戒のその言葉にどんどんどんどん加えていった、旧約聖書で与えられていったその律法にどんどんこう加えていったということがあります。そのため安息日には仕事をしてはならないということをですね、どんどんこう拡大解釈をして、仕事をしてはいけないということから、床、今で言うならお布団ですね、ベッド、それを片付けてはいけないですね。安息日には移動してよい というその距離は限られた短いわずかな距離であって、旅をしてはならないですね。そんなことをこう決めていました。守るべきことをどんどん広くしてですね、たくさん付け加えることで、まあ、それを守っているパリサイ人は立派であるとですね、そんなことを誇るような人たちとなっていました。先週ヨハネの福音書の五章で味わったのは、ベテスダの池にその回廊に横たわっている人をイエス様が癒され、その人は新しい生き方へと変えた、そんな箇所でありました。あのヨハネの五章の九節最後の言葉は、ところがその日は安息日であったという言葉でした。あの癒しの場面の後に起きることを示唆する言葉でした。ヨハネの五章はですね、あの場面に続く箇所でユダヤ人が安息日に床を取り上げることは許されていないと、あの癒された人に向かって彼を責める、そんな言葉をかけていることを記しています。そこからユダヤ人は安息日にですね、病気の人をこうして癒すイエス様のことを憎むようになり、なんとか殺す、そんな相談をする、殺そうとするようになったのだと、五章は18節ではっきりと記しています。今日のこのマタイの福音書の12章のその箇所もですね、そんな出来事の後に続くその日のことを記しています。今日の箇所には2つのことが記されています。前半はイエス様の弟子たちがですね、安息日に礼拝を捧げるためにこう街道へ向かう、その道々で麦畑を通ったんですね。その穂を摘んで食べたということを記しますですね。穂を摘んでこう剥いて食べるですね、作業をするわけですよね。それを見たパリサイ人が、弟子たちが安息日にしてはならないことをしているとイエス様を責めるわけです。その批判に対してイエス様が言われたのは、ダビデがサウル王から逃れているその時に、祭司やヒメレクから祭壇から取り下げられた、聖別されたパンを与えられて空腹を満たしたのだと、その出来事を引用して答えたということを記しています。でその上で結論として、イエス様が安息日の主であるということを示す、旧約聖書のですね、サムエル記第一の方の21章1節からの場面に記されている出来事がイエス様が引用されたことなんですね。確認をしておきたいと思いますので、旧約聖書を見ましょう。519ページ。サムエル記第一、21章1節からの箇所です。旧約の519ページ、サムエル記の21章をですね、読んでみたいと思います。3節から読みます。サムエル記第一、21章3節。今お手元に何かあったら、パン5つでもあるものをください。祭司はダビデに答えて言った。手元には普通のパンはありません。ですがもし若い者たちが女たちから身を遠ざけているなら、聖別されたパンはあります。ダビデは祭司に答えて言った。実際私が以前戦いに出て行った時と同じように、女たちは私たちから遠ざけられています。若い者たちの体は性別されています。普通の旅でもそうですから。まして今日、彼らの体は性別されています。祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこには温かいパンと置き換えるために、その日、主の前から取り下げられた臨在のパンしかなかったからである。ですね。無実の罪であります、サウロのダビデへの妬み憎しみから、ダビデを殺そうとして追いかけてくるときに、ダビデは戦うことを望まず逃げます。そして友の者たちとの逃亡の苦しい旅の途中、空腹を覚え、この祭司アヒメレクに助けられたという出来事を 教えてくれるのがこのサムエル記第1の21章の箇所です。命の危険、急を要する出来事の中でダビデ王がですね、聖別された、すなわち前日でしょうか、神殿に捧げられて、今新しく捧げられたパンと取り替えられて取り下げられてきたパンをアヒメレクから受け取って空腹を満たすという出来事です。今日のマタイの12章と比べてみますとですね、麦畑で穂を摘んで食べる弟子たちと命の危険を感じて逃げているダビデと並べてしまうのはですね、随分とイエス様もですね、乱暴な誤引用しているのかなと思ったりもするわけですが、どうでしょうか。弟子たちを朝家を出てくるときに何か食べてから出発をするとか、お弁当を持ってくるとか、何か考えなかったのかと。弟子たちのその行動で先生であるイエス様が批判されてしまっているじゃないか、そんなことも考えるわけですけれども、皆さんこの箇所どう思われるでしょうか。イエス様はですね、弟子たちが麦の穂を食べたという行動を正当化するために無理やりこうダビデの話を持ってきたというわけではありません。今日の箇所で一番の中心となる言葉は8節の言葉、人の子は安息日の主ですという言葉であり、それを示す6節7節の言葉を中心としまして、前半の弟子たちのこの出来事と、後半にこの後街道の中にいた片手の泣いた人を、その人の手をイエス様が癒すという、その後半の出来事をですね、この8節がつないで大切なことを私たちにこう教えてくれるということです。どちらの出来事も安息日の主はイエス様であり、本当の意味で安息日を守るとはどういうことであるのかを私たちに教えてくれるのがこの12章の箇所であります。結論に少し触れますと、8節で示されるのは安息日に大切にすべきことは何であるのか。ユダヤ人ならば知っているはずのことをもう一度はっきりと示されるのがイエス様の言葉です。安息日のことを最初にはっきりと触れるのはどこか。これも旧約聖書を開いておきたいと思います。旧約聖書134ページ、出エジプト記20章の8節から11節であります。旧約聖書出エジプト記20章8節から11節を読みます。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。確かに、いかなる仕事をしてはならないとこう命じられています。しかしそれは、11節になります、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。こういう言葉とともに読み、守るべき命令であり、何よりも大切なのは、安息日を覚えて、これを聖なるものとせよという8節の言葉です。しかし、麦畑を通る弟子たちがその麦の穂を摘んで食べたという出来事、街道にいた片手の苗た人をイエス様が癒す出来事を読みますと、パリサイ人はイエス様を批判し、攻撃をすることが目的であり、人を批判するために弟子たちの行為を取り上げ、癒された人の出来事を取り上げているのだとわかります。パリサイ人は、安息日を聖なるものとして守ることを大切にしているのではなく、安息日を理由にして、 イエス様を批判することを目的として安息日のその律法を利用しているに過ぎません。それは安息日を聖なるものとしているとはとても言えない行為です。一つ確認をしておきたいのですが、当時はですね、自分の畑ではないその場所においても、空腹を満たすためであればですね、多少の麦の方をですね、積んでその場で食べるということはこう許されていたんですね。ですから弟子たちは、その通りこう食べたわけですね。先ほど私はですね、弟子たちが食べてから出発してこなかったのかなどとあえて言いましたけれども、食べる時間がなかった、あるいは他の理由があったのか、なかったのか。でも、大切なのはイエス様に従って、街道に行こうとするその時、空腹であったので、その場で食べるということは、本来許されていることであったという、そういうことであります。そして弟子たちは何よりもイエス様に従い、街道に行って、神様を礼拝するためにそこを通った。イエス様はこの苦節で、ここに宮よりも大いなるものがありますと答えています。宮に出かけることが大切で守るべきことではなく、エルサレムをですね、住まいとして選んでくださった主なる神様と共に過ごすこと、神様を大切にすることが守るべき、力を注ぐべきことなのです。そしてそう考えますと、今日この十二章にいます、ここにいますパリサイ人はサウル王と同じだと。そして祭司アヒメレクはイエス様と同じように行動できる人だということです。サウル王は神様に選ばれ立てられた王でありましたが、いつの間にか何が大切であるのかを忘れてしまっていました。パリサイ人たちは自分たちが決めた約束事を守ることが大切になり、それを誇っているですね。自分たちこそ一番大切に守っていると誇るようになっていました。そして神様を大切にすることを忘れています。ただただ決められたことを守ることに心を向けているパリサイ人。サメレキで祭司アヒメレク、そうではありませんでした。厳密に言えば取り下げられたパンは宮で仕えている祭司たちが食べることになっています。ダビデとその連れの人たちは、言うなれば特別ですね、突然にこうやってきた旅人であります。アヒメレクが招いたお客さんではありません。しかもどうやら何か事情を抱えている、てしまえば厄介な訪問者でもあります。ここには何もありませんと突っぱねることもアヒメレクにはできたはずです。ダビデとサウル王との間に何があったか、そこには関わり合いたくないと距離を置くこともできたはずです。しかしアヒメレクはそうはしませんでした。柔軟に対応しました。取り下げられたパンであるならばと、お腹を空かせている人に対してアヒメレクは愛なる行動をとることを選んだのです。で、その結果はですね、ところがその日は安息日であったという、あの先週の言葉につながるそのことがあります。その結果は聖書が記しています。サムエル記の第一はこの後続く22章で、サウル王がアヒメレクとその家族を殺します。その時も最初サウル王の命令に王の家来たちは祭司を殺すことはできないと従いませんでした。しかし主を恐れることのないエドム人のドエグという人物がサウル王に取り入るということを願い、アヒメレクたちを殺す。結果はそのような結果となります。空腹の人、逃れて旅をしなければならないダビデを思い、助けるために律法を厳密に守るのではなく、神様ならばこの人たちに憐れみの心を向け愛の行動をするであろうと考えてパンを与えたのが アヒメレクです。柔軟に考えて行動したのです。その心は、神様ならばどうするのかと考え、神様を愛する心です。安息日を聖なるものとするとは、こういうことです。イエス様を、そのことをここでパリサイ人たちに示したのです。何を大切にすべきなのか示します。そしてここで、ご自分が神の御子であるということにも触れていくわけです。しかし、パリサイ人にはイエス様の心は届かなかったようです。後半9節からです。9節の街道の中にですね、片手の萎えた人がいます。パリサイ人はですね、その人を前にしてイエス様にですね、質問をします。安息日に癒すのは律法にかなっていますか？パリサイ人たちの理解。彼らが守ろうとしている律法では、病気を癒すのも仕事をすることになるので、癒してはいけないということになります。しかも10節には、イエスを訴えるためであったとはっきり記されています。パリサイ人のこの質問そのものが、律法を守るためではなく、律法を利用してイエス様を陥れる。訴えて、イエス様が律法を破る人物だと人々に宣伝をして、この頃すでにイエス様は人気がありましたから、その人気をなくしてしまおう。そういう企みであったことがわかります。パリサイ人たちは、この片手が萎えてしまって動かなくなった。苦しんでいるその人への愛情はありません。憐れみの心は欠片もありません。この質問自体罠と言えるでしょう。この質問に答える前に、イエス様は11節で、穴に落ちた羊を引き上げる、そして助けることは律法にかなっていることだと、そう示します。これは当時、当然行われていたことであります。羊は穴に落ちたままにしておけば死んでしまうのです。放ってはおけません。今日は安息日だからと、見て見ぬふりなど誰もしないのです。それは羊がなたれた仕事を果たさないことです。ですから羊を助けるのは良いことをする。そして続く純節イエス様は、人間は羊よりもはるかに価値がある。そう語った上で、それならば病気の人を癒すという行いは良いことであり、安息日に良いことをするのは律法にかなっている。そう言ってから、その人に手を伸ばすように言われます。彼が手を伸ばすと、手は元通りになった。良くなった。イエス様の言葉には力があります。パリサイ人には癒すことができません。パリサイ人にはできないことがイエス様にはできるのです。パリサイ人はこの人を愛することがありませんが、イエス様はこの人を愛して、この人に必要なものを与えます。その結果、間違いなく自分が批判され、攻撃されるであろうということは知っています。だから、次の日に回すということはイエス様という方はされないのです。しかし、今日の箇所の、この、最後の言葉。先週はですね、ところがその日は安息日であったと閉じられましたが、今日はですね、パリサイ人は出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。こうやって今日の出来事が閉じられるんですね。聖なる日、正しい神であり、愛の神様を大切にする日に、パリサイ人は街道を後にしてですね、人を殺すことを相談するのです。安息日に何ということをするのでしょう。安息日に徳を取り上げることもしないように、律法を守っている気になり、隣人への愛をなくしてしまっている人が、 自分は正しいことをしている気になって愛を示され、病を癒すことができる方を殺そうというのです。安息日を聖なるものとするにはどうしたらよいのでしょう。パリサイ人は完全にそれを見失っています。殺す人がパリサイ人、命を与え愛して生かす人がイエス様です。そのことをしっかり覚えておきたいと思います。最後に7節をもう一度読みます。マタイの福音書12章の7節です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。実はこの言葉はですね、旧約聖書に語られている言葉、ホセア書の6章6節の言葉の引用であります。神様が喜ばれるのは真実の愛を知り、自分には愛がないことを認めて、神様に助けを求めて、神様の愛を受け取っていく人、その人が捧げるのが真実の礼拝です。祭壇に捧げられる生贄の数や価値ではないのです。それよりも安息日を守ることで神を知ることである。ホセア書はですね、続く言葉でこう教えてくれています。パリサイ人の行いと言葉のどこに愛があるのでしょう。神様の愛をパリサイ人は知っているのでしょうか。彼らは何のために安息日をその律法を守ってきたのでしょうか。守っているという気持ちになっていたのでしょうか。では安息に私たちはどのような心で礼拝を捧げているでしょうか。そこで私たちは何を行い、何を知るのでしょうか。イエス様と出会い、イエス様を礼拝し賛美をし、イエス様の愛を昨日よりもより深く知り、先週の礼拝よりもより深く知る、そのような時となっているでしょうか。礼拝を捧げ終わり、教会を出ていく時、イエス様の愛の心で満たされて、イエス様に習って、批判や攻撃を恐れないで良いことをするためにと私たちは使わされているでしょうか。まさか律法を守っているつもりで良いことではなく悪いことを企むようなことはないと思いますが、私の安息日の過ごし方というのが本当に神様が喜ばれるものとなっているでしょうか。そんなことを考えます。来週からはシビアの場所にもう一度みんなで集まって礼拝を捧げたいと願っています。昨年から礼拝堂に集まる困難になっている状況で、私たちは YouTube の配信、 Zoom によるオンライン、その礼拝を捧げてきました。以前のように集まるということを、それだけを目指すわけではありませんが、またオンラインでいいじゃないかと簡単に決めるつもりもありません。決めたくもないのです。最善の方法を探りつつ、大胆に、時には慎重に選び取り、改革をし、大切に礼拝を捧げて、そして交わりを持ちたい、そう願っています。もう一度、何が正しいことなのか、良いことなのか、礼拝をどのようにして捧げることがイエス様の愛に触れ、イエス様を愛する礼拝となり、イエス様がされたように弱っている人を助ける、そのような信仰者となっていくのか考えて行動し、礼拝を捧げたいと、そう思います。安息日にこそ必要とされる奉仕があります。羊を穴から引き上げる奉仕、賛美する奉仕、何よりも礼拝を捧げる価値を知って安息日を過ごしたいと、今本当にそう願っています。お祈りをさせていただきます。 恵み控え天の父よ、安息日である今日、私たちはあなたに向かって喜び歌います。あなたを讃える賛美の歌を歌います。あなたは傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、愛をもって私たちを助けて導いてくださいます。小さく弱い私たちですが、あなたは私を見出して助け導いてくださいますから感謝します。この日曜日、安息日に私たちがあなたの前に集い、心を合わせてあなたを礼拝し、あなたの愛を知り、あなたの愛に習うものとなれますように、今祈り願っています。あなたの流された真っ赤な血潮によって私たちを清めてくださることを感謝します。心の中で悪を企むものではなく、犠牲を払って愛の行動をするものが、そのようなものになりたいと願っています。今週の歩みを一日ごとに、イエス様の言葉を聞いて従うものとなれますように、聖霊様が導き助けていてください。安息日の本当の意味を、与えられていますその価値を見失うことがないように、今心から願います。このお祈り、尊い主イエスキリストのお名前を通して御前にお祈りをします。アーメン。しばらく黙想していきましょう。そして続けて賛美を捧げていきましょう。賛美しましょう。空です。この曲を持って主を褒めたたえていきましょう。